こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今回のお話は、無理に自信を持つ必要はないよねというテーマでお話をしていきます。一応前回の一般公開のラジオのテーマの続きになりますので、よかったら、前回の何だったかな、タイトルを忘れてしまいましたが、いい意味で自分を特別視しないことも必要みたいな、なんかそんな感じのタイトルだったと思いますけど、そちらも合わせて聞いてみてください。長いゴールデンウィークが終わりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。我が家はですね、もともと私も夫も自営業で、土日祝があまり関係ない働き方をしているので、ゴールデンウィークもこう SNS とかでみんなの投稿を見て、あ、そっか、世の中は今、ゴールデンウィークなんだねとか、今日って祝日なんだねみたいな、結構時間差で気づくことが多いんですけど、今回はさらにそれに加えて私の産後ということもあってですね、今引きこもり1週間なので、なおさらなんか、あ、そっか、今世の中ってゴールデンウィークなんだみたいな感じだったんですけれど、上の息子が保育園にね通っていて、保育園は日曜祝日がお休みなので、そこで気づかされたっていう感じが大きいですね。で、いつから土日月か土曜日から、ね、4連休で、夫は基本的に毎日仕事なので、もうなんか産後で安静にしてましょうっていう時期なんだけれど、今ね産後3週間なんですけど、まあね、子供がいたら安静にもうなかなかできない、ずっと安静にしてるわけにもいかないっていう感じの、4連休を過ごしていて、今日久しぶりに保育園に、行ってくれたのでゆっくりしてます。ね、なんか1時間ぐらいお昼寝したらいろいろやりたいことを進めようかななんて思って、布団にゴロンとなったら結構疲れがやっぱ溜まってたみたいで、1時間どころか 3時間ぐらいかな、なんかダラダラしてしまって、今やっと重い腰を上げて洗濯物を入れたり、ちょっといろいろ作業しながらラジオを撮り始めたり、活動を開始したところです。それで早速今日のね本題の、お話なんですけれど、無理に自分に自信を持つ必要はないよねっていう、テーマで、そのままの話なんですけど、前回はあえてね、いい悪いで、いい悪いっていう言葉を使うなら、悪い意味で自分に自信を持ちすぎないようにするのが大事だよねみたいな話をしていて、でそのじゃあいい意味で自分に自信を持つ方がいいのかっていうことなんですけど、自信ってなんかそんな 無理やり持つものでもないよなっていうのもあって、なんか例えば周りと比べた時に、なんか歴が、例えば私ヨガやってますけど、ヨガ歴が私より長い人とかがいると、あの人はヨガ歴うん十年だから、あの人に比べたら私なんてまだまだみたいな、大変だ、今おちみが起きたので抱っこしようとしたらおしっこが漏れてますね、大変。ちょっとおむつを替えながら続きを取ります。そう、それでなんか自分よりもその歴が長い人がいると萎縮しちゃうとか、なんだろう、技術的なことで言ったらなんかわかんないですけど、例えばね、刺繍とかやっててすごい細かい作業が上手な人とか、こう絵を描くのが好きな人がいて、明らかになんか誰が見てもめちゃくちゃうまいねこの人はみたいな人に出会った時に、自分も同じように刺繍とか絵を描くのが好きなんだけど、あ、でもこの人に比べたらなんか全然自分なんてまだまだだし、もう落書き程度の絵しか描けないし、それで絵を描くのが好きなんておこがましいとかさ、なんか思っちゃって、こうね、こうもじもじしちゃうことが 割とね、まあ、私とかはあるし、なんかそういう同じようになる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあそこに自信を持たないといけないのかっていうと、でも自信を持てとか自信を持とうとか思っても、なかなかやっぱね、そんな簡単によし、じゃあ今から私は自分の絵の技術に自信を持って生きていきますなんてね、胸を張って言えるようにはならないから、なんかそこを無理に自信を持とう自信を持とうとか自信を持ってる風にね行動しようとかを思っても、それが結局なんかじわじわと自分のストレスになって、お家で一人になった時にはぁみたいになりそうなので、なんかそれよりは全然なんか自信がないけど好きなものは好きでいいよなとか、自信はないけどやりたいことをただ淡々とやってみようとか、なんかそういう風なこうニュートラルな感じで自分ごとも捉えられたら、あの生き方が楽というか、そんなにいい悪いに振り回されずにね、あの人と比較しないで自分の人生を、楽しむ心の余裕っていうのをキープできるんじゃないかなって、まあ私なりに考えて、そういう風に自分に、ね、なんか自分の好きなこともまあいろいろありますけど、そういうのも、うん、なんていうの、自己評価というかね、自分に対して言ってあげようと日々心がけてます。そんなに人と比べたってしょうがないじゃないみたいな。なんか私が今練習中のことを挙げると、あのベビーラップっていうのを練習してて、まあ、抱っこ紐の一種になるのかな。今ってこう形が作られてる抱っこ紐が結構多いと思うんですけど、ベビーラップっていうのは大きな一枚布を自分の体に巻きつけて、子供と自分の体をフィットさせて、まあ、抱っこするっていう感じのものなんですけど、それがね結構その巻き方が種類があったりとか、布って言っても自分の体と子供を巻いて固定するので結構ね大きいんですよね。なのでその普段あんまり裁縫とかも得意じゃないし、服を畳むのもどっちかというと苦手かなって思ってる私が、そういった大きな一枚布を扱うっていうのはなかなかなんか慣れなくてですね、日々練習をしつつね、あの動画を見たりしながらやってるんですけど、まあ、当然その動画にね上げてくれてる人たちはもうそういうアドバイザーの資格を持ってたりするような、いわゆるベビーラップのプロなわけですよね。でそういう人たちのを見てると、あ、なんかやっぱり自分のこのベビーラップのやり方は不格好だなとか、そのベビーラップを、ね、使い終わって畳むにしても布が大きいから綺麗に畳むのがなかなかこれまた大変でですね、もう途中でまあいいやみたいなどうせまた開くんだしいいやみたいな感じでぐちゃぐちゃってなりがちなんですけど、そういう時に昔の私だったら結構なんかそのね、動画を見たり SNS を見たりして、自分がもともと興味を持って調べ始めたのに、調べれば調べるほどなんかその自分の未熟さをすごい感じて、あ、もうやめようかなみたいな、他にも抱っこ紐持ってるしもうそっち使えばいいかなとかってね、昔の私だったら多分めげてたと思うんですけど、ベビーラップをやるとこう使い始めて、やっぱりそれなりのね良さっていうのもあるんですよね。こう一枚布だからこう微調整が結構効くんですよ。だから子供の体格に合わせてしっかりとこう自分と子供のね密着度を調整できたりとか、あとはその腰の負担とかかな、肩とか腰の負担も、ね、軽減できるっていうメリットもあるので、やっぱり諦めずにねちょっと地道に毎日ちょこちょこ使いながら、ね、慣れていきたいなと思ってるところなんですけど、そういう時に別に自分がねそのアドバイザーを今目指してるわけでもないから、個人的に楽しんでね、その子供との時間を楽しみたいとか、あとやっぱ抱っこ紐ってね、あの限定、期間限定じゃないですか、使う時期が。今しか使わないものだから、今楽しまなきゃ損みたいな気持ちで やってて、まあ、不格好でもいいんじゃないって思うようにしてるんですよね。不格好でも時間がかかってもいいじゃないと、自分がそれをやってみたいっていう気持ちとか、それでなんとかこう抱っこができて、ああやったってね、いう達成感とかを自分が自分なりに感じられればいいじゃないってご自分に言い聞かせながらやっていて、でこれってなんかそのベビーラップ抱っこ紐に限ったことじゃないなって思ったんですよね。仕事でもそうだし、他の趣味だったりとか、まあ、自分磨きだったりとか、いろいろその時々で自分が興味が向くことっていろんなことありますけど、全部に通じることだなって思ったんですよね。なんか女の人だったらやっぱりこう見た目をね、はこう若くいたいとか、綺麗にいたいとか、おしゃれを楽しみたいとかあると思うんですけど、そういうのもこう SNS をね見てて、あーみたいにこう周りのキラキラしたのが目に入って、あーとかって思う時があっても、なんか別に人と比べる必要はないよなって、前よりもねさらにこう心の底から思えるようになり始めたかなみたいなっていうのはありますかね。その無理に自信を持つ必要はないっていう風な答えに行き着いてからですね。でこれが昔はなんか自分に自信を持てるようになるために、例えばなんか痩せなきゃとか、なんかそんなにねこう高いブランドはもともと持ってないですけど、例えば何でしょう、プチプラアイテムよりはこうデパコスのコスメを持ってた方がいいんじゃないかとかね、なんか謎のそういう劣等感なのか、自己満足、自己顕示欲、承認欲求なのかみたいな、なんかそういうところが結構昔はあって、それが生きづらさにつながってたなって自分自身感じるところがあるんですけれど、まあ年をねもう重ねていろいろな見方ができるようになったっていうこともありますけど、私的にはやっぱりそのヨガの哲学を通じてジャッジしないっていう視点を日々ねこう練習を重ねてきたからこそ気づけたというか、そういう考え方を受け入れられるようになったっていうところもあるかなって思うんですよね。なんかこういう話をこう聞いても、まあそれ言ってることはわかるけど、できるかできないかはまた別じゃないみたいな、そういう皮肉な面もねあったので、なかなかそんな考え方変わらないよとか思ってたんですけど、ヨガをやってると体だけじゃなくて、なんかこう考え方も柔軟になったりとか、あと視野が広くなったりするし、あとは自分はこれが好きだなとかこれがいいなって思ってて、周りが全然違うことを言ったとしても、それはそれで受け入れられるというか、自分のことも受け入れられるし、自分と違う意見を言ってる人のことも受け入れられるってね、それがすごくこう昔に比べると難しいことじゃなく感じるようになったんですよね。でそれはこうやっぱりこう頭が柔らかくなったっていうか、まあこれはこれでメリットがあるけど、そっちもそっちでメリットあるよねとか、私はこれがいいなって思うけど、あそういう選択肢もあるんだ、なるほどみたいな感じで、ね、自分の世界になかったものがポンと出てきても、あなるほどねみたいな、別になんかいい悪いでいちいち判断しなくなったっていう、ね、ところもあって、まあ、そういうなんだろう、昔と比べて、あららら、なんか布団までおしっこが染みちゃって大変、そう、そういうことがあってですね、無理に自分に自信を持たなかったとしても、自信がなかったとしても、自分の好きなこと、やりたいことを楽しむことは、まあ、考え方次第でいくらでもできるなーっていうふうに思ったので、その考えを今日はシェアしたいなと思ってラジオを撮ってみました。またですね、いろいろラジオ更新していきますので、よかったら聞いてください。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。